です。
浅野です。
あ、闘魂エクササイズの時間です。時々この英語バージョン
なるほど、ね、入ります。あんま上手じゃない。
まあまあね。ですね、はい、素早く、動く
っていう話をしてましたね。ことをね、
はい、していました。うん、まあ、自由度のうち項目の一つなんですけどね。うん、で、まあ、そこにはちょっと、まあ、体幹を中心としたその固定させてる部分の機能は重要だろうと。ええ、それがあるからこそ、末端を早く動けれるんじゃないか。
重心自体を早く動かしたり、うん、末端を早く動かすときに中心を安定させるっていうんですよね。
そういった話をで、はい、それをじゃあ成し遂げているのは、まあ、いわゆるコアマッスルと言われているような体幹の制御する筋肉、うん、であろうということで、まあ、世の中まあそれをね今更言わずとも
結構これ10もうここ20年ぐらいですかね、
うん、
注目されてコア体幹股関節深層筋みたいなね、
うん、
ことはいろんなところで言われてますよね。
そうですよね、うん、やっぱり、ここ最近はその体の中心をいかにきちんと制御するかということのね、うん、重要性はもう言われて久しいみたいな感じですよね、うんうん、まあ、そういうその今日のお題としましては、うん、じゃあそのねコアトレーニング巷にはまあいろんなものを見かけますけども、
はい、
まあ、それ実際にはねどういった意味合いがあるのか、うん、っていうようなことをね、うん、ちょっと具体的に考えていけたらいいんじゃないかなというふうにね、はいはい、考えます。
なる、
うん、そこでですね一つまあ多分みんな分かるんじゃないかと思うんですけども、うん、皆さん分かるんじゃないかと思うのがプランクっていう動作があるんですけども、うん、
プランクトンじゃなくてね、
プランクトンは微生物ですね、う
ん
うん、プランクです。
すみません、つまらない。
じゃあ言うなよ、ちょっと。まあ、プランクっていうやつで、ちょっとここ分かりやすく言いますと、はい、腕立て伏せじゃなくて、こう、肘立て伏せ。
あ、肘で支えて、うつ伏せみたいな形で。
そう、体を崩さずに、まあ、どうしてもその体全体が下に下がる力が重力で働いちゃいますけど、それがこう落ちちゃわないように
肘と足先で体をまっすぐに保つ。
そう
ですね。
そう、つま先でこう立つ、
床側を向いて、
そう、うつ伏せ側ですよね、うん、で一枚の板みたいなような状態で止めれるという、はいはいはい、それがプランクトレーニングって言われてますし、これよく見かけるんじゃないかと思うんですよね。コアトレーニングって言えばっていう
画像でよく見ますよね、
うん、出てくるもんだと思います。まあ、フロントブリッジっていう風に表現する人たちもいますけど、フロントブリッジは今度さらに腕が、腕立て線みたいに肘が伸びてる状態も含めちゃってますけどね。あ、はいはい、で、まあ、じゃあその、プランクのことについてですね、はい、ちょっとこう考えていきたいなと思うんですけども、はい、まあ、やってみてすぐ分かるんですが、はい、あの姿勢を保持しするのは非常に、まあまあ負荷はかかる
わけですよ、まあ、楽ではないです
よね。楽じゃないです、うん、でどうしてもその下の方に向かってねお腹が下がっちゃうというか、
まあ、反り返っちゃうみたいな。
そう
だらーんとね、
うん、どうしても体は重力の方向にこう引っ張られていくわけですから、はいはい、それに対抗する機能が必要になってくるんですよね、うん、で逆にこう反り返って下に落ちちゃうのを今度過剰に、防ごうとするとお尻が逆に 山なりに上がっちゃうみたいな、う
ん、
それもまたプランクトレーニングではなくなっちゃう、う
ん、できればまっすぐに
そう
頭から足先までが、
うん、ただ前回も言いましたけど背骨脊椎骨っていうのは、うん、まあ、非常に複数のね例えば腰なら5つだとか、はい、胸椎だったら12個だとかっていうふうに、はい、まあ、だるま落としみたいな感じでそいつをこうしっかりとこうつなぎ止めて初めてその今言ったプランクが成立するわけですから、うん、このつなぎ止めるための筋がうまく働いてないと、うん、ああいう一本、うん、一枚の板のようにはなかなかできないっていうところですよね、
うん、
でまあそういったことのトレーニングでそのまあいわゆる体の深部にある、深層筋群を鍛えましょうというようなものなんですけども、
はい、
どうですかね。
言っといて何でしょうね。
い
きなり丸投げ。
なんかこうきついっちゃきついでしょ。
はい。
で、きついことはトレーニングだって言えちゃう。
まあそうですよね。うん。弱ければできないしね。
できないし。
だからあれを段階があるんですよね。あれもステージ1,2,3みたいな感じで。
ほうほう。
まあ、膝もついちゃってまず始める。まあ腕立てでもありますよね。
はい。
膝をついちゃってやりましょう。
うん。
それと同じで膝をついた状態でやる。うん。それから いわゆる今言った両足つま先で支える、うん、さらにレベルアップするとその状態から片足を上げるみたいな。
ああ、なるほどね、
うん、
あれ片足上げると
レベル1、2、3
ちょうど4つで支えてるものが1個なくなったりすると、
そうです、ね、
上げてる側のように傾いていっちゃうんで、
そこをなるべく傾かないように保持するっていう意味で、まあ、より難しくなるんですけどね。
そうですよね、うん、まあ、そういうレベルがあるんですけど、まあ、いずれにしてもその体を固定する筋群、まあ、例えば、多裂筋とか、腹横筋とかっていうふうに背骨をこうグッとこうあの安定させる筋群が、ね、鍛えられるんですけども、うん、だから何っていう、
あ、うん、いやだからそれはあれじゃないですか、そういうものが安定してないと、うん、例えばなんだろうな、今はやらないんでしょうけど雑巾掛けなんてあれに近い動作ですよね。
あ、雑巾掛け、
うん、
あの昔よく学校教室とかや
ってた。そうですね、昔やりました
今やんないでしょ、
うん、今やってないでしょうね。モップすら掛けないかな。
あ、本当、
お掃除ロボットにさせたり。
ああ、なるほどね。でも確かに雑巾掛けってそうですよね、あの、うん、全部膝もついてたら進まないですから、当然、うん、手で雑巾を押しながら膝は地面から浮いてないと、
うん、あれまあ動いてはいるんですけど、あの状態を保つってことはもうかなり体幹を使ってますよね、うん、もちろん健康体っていう上半身の部分もしっかり使ってますけども、
うんうん、
あの逆にトレーニングとしてはわざと体幹筋が弱い、こうある意味障害を持ってる子たちにレベルが合えばやらせたりする場合もありますよね、
雑巾掛けを、
うん、
お、なかなか絵的にはね厳しい感じがするんですけども、うんうん、じゃあそのもうちょっとその後半、
はい、
プランクと実際どういった動きがあるのか、
どんな意味があるかみたいな、
うん、それをちょっとね、
はい、
話してみたい
と思います。はい、
後半ですけども、はい、まあそのプランク動作、
うん、
なんと昔僕たちがやった雑巾掛けに、ああ、その先祖があるんじゃないかな。
先祖がね。まああの自然とだからそういうの培われてたんでしょうね。
ああ、うん、今でこそ何かコアマッスルだとかコアトレーニングという形でプランクなんて持ち出されてるけど、
そう
気づけば昔からやってること、
だから持ち出されてるってことは、うん、そういうことが足りなくなってるから必要だってことが強調されてきてるだけで、
うん、
昔は別にそんなこと言わなくても自然とロープ登ったりとかね、
ええ、
木登ったりとか、
うん、
いうところで鍛えられてたものがなかなかそういう環境にならなくなってきた時、
うん、
自然と発達していく中で体幹とか鍛えられてたものが、うん、なかなか鍛えられないのでトレーニングとして取り入れようみたいな感じなんじゃないですかね。
ああ、なるほど、うん、じゃあやっぱりそのプランクを鍛えることによって、うん、最終将来的にはプロの雑巾、うん、プロの雑巾掛け選手を作るっていう、もう綺麗になりますからねっていうことじゃないですよね。
っていうわけじゃないです、うん、それ逆ですよね。
逆です
よね、うんうん、それをやってることによって自然とそういうことができて、だからそれが必要じゃなくなったってことは、うん、大変な作業がなくなっていいんだけども、うん、人間の体はその間に別に進化してるわけじゃないので、うん、変わらないじゃないですか、
うん、
そうすると、まあ、床拭きじゃなくても窓拭いたりとかね、うん、それも今はあんまりやらないのかもしれないけど、そういう動作とか体を一定に保持して手を使うとか、うん、まあ、もっとレベル高くなればスポーツ動作にも結びつくんじゃないですかね、うん、だから多分スポーツトレーニングとしてはああいうプランクとかっていうのは必ず取り入れられてるっていうのはそういうことだと思うんですけど、
なるほど、まあ、プランク の, その姿勢をちょっとよく見てみると、うん、
はい、
まあ、その背骨が下側重力の方向で考えると、まあ、床側にこう引っ張られる動きになる、うん、何に 対抗するためのトレーニングですよね、それ、うん、そうするとその、まあ、いわゆるこの場合脊柱の前腕っていうことをコントロールする、うん、抑えるっていう機能が強化されてるっていうふうに受け止めれるかと思うんですけど、うん、プランク
体が前にしなっちゃうのをこう真っすぐに保持するためにね、
うんうん、でそういうことの制御系をこう求められるような活動なんかに非常にプランクで鍛えられた効果が現れやすいっていうこと、
うん、あとはそういうことにそういうちょっときつい状況に置いてみて初めてそういう筋肉を使う使い切るっていうんですか、
うん、
場面に遭遇するわけじゃないですか、
はい、
だけどまあ楽してきてるって言ったら変ですけど、してるうちにどんどんどんどん使わないことが増えていき、うん、生活の動きはパターン化し、そして体も硬くなっていくみたいな話したじゃないですか、それにまあつながるようなところがあって、うん、やっぱりああいう特に今雑巾掛けもしないような世の中になっていくと、
うん、
ああいう動作をわざと意識的にこう取り入れていくっていう必要もあるんじゃないですかね。
そうですね、例えば、まあ、アスリートレベルってまず言わせてもらうと、はい、非常にパフォーマンス小さい頃、良かったんだけども、うん、子供の頃だんだんと長寿につれて、うん、なかなか思ったように成績上がらなかったり、
体も大きくなるしね、
故障しやすくなったりだとかっていう、そういった人たちに対して、はい、例えば一つ普段やらないようなプランクをやって、うん、やりきれてるかどうかをチェックするっていうのも、うん、まあそういう機能がちゃんと発揮できてるかどうかを、
一つのチェック項目にもなるでしょうね。
なるっていうこと
ですね。ああいう動作が保持できる能力があるのかっていう、うん、それを何のためにって言い出すと、ストレートにこういうためにっていうよりは、うん、ちょっとこうベーシックな部分っていうんですかね、基礎をなす、体を動かすための基礎をなすのが、まあ、いわゆるコアな部分なわけで、
うん、
そこで、まあ、コアという言葉がぴったりハマるんで使われてると思うんですけど、うん、まあ、なぜコアかということもあんまりね考えて述べられてないと思うんですけど、解きほぐしてみればそんなことなんです。
僕ちょっと前に意外に思ったことが、
はい、
レバンガ北海道あるじゃないですか、はい、バスケットの
バスケット、
はい、あれのトレーナーをやってる人の話を聞いたことがあるんですけども、みんなやっぱり小さい子がバスケットやってて、バスケットの上手い、ね、子供の時からバスケットの上手い人たちなんですよね、はい、だ当然すごく体が全部こう鍛えられてるというふうに印象を受けるじゃないですか。ところが、うん、プランクのようなことができない人がいるんです、
うんうんうんうん、
走らせたら速いんだけど、うん、できない。でやっぱりね、故障がちであったりだとか、あと伸び悩みあったりだとかっていうふうな人がやっぱりいるらしいんですって、
う
ん、
そういうできない人に故障がちな人がいる。
そう、
はいはい、
でなるほど、やっぱりそのプランクだとかのようなコアマッスルトレーニングをやらせると故障もだんだん減ってくるっていうようなことをね、講演会で聞いたことがあるんですよね。
なるほどね。なんかあれですよね、だから小さい頃ってどっちかっていうと筋肉を力発揮どこまでできるかっていうよりは高知性っていうんですか、その巧みな動きみたいなのを神経の発達とともに学ぶじゃないですか。だからそれで進むレベルで子どものレベルでは上手だねとかって言われてるかもしれないけども、
体も小さいからね、そう質量もそんなにないだろう、ね、
体がだんだん大きくなって同じパフォーマンスやっていくとなると、ただセンスだけではやっぱり、立ち行かなくなり、ベースとなるそういうコアの部分の安定性とか力強さみたいな、力強さっていうのは重いものを持つという意味じゃないんですけども、安定をピシッとできるっていう急激な動きでも、そういうベースがないまま上手いだけできちゃった人は怪我とかするんじゃないですかね、
で一方で普通の一般人にちょっと落としてみて考えたときに、やっぱりプランクができない人なんかにやっぱりいろんなその日常生活の作業の中でやっぱり腰痛を起こしやすいのかなっていう印象も受けるんです。それだけとは言わないですけども、
関係はないとは言えないですね。
でもその背骨が反らされるような動きにさらされた時の、対抗する機能、調整する機能
行き過ぎないよ、
あるいはその、脊柱をずっと同じ形でね止めている機能はやっぱり損なわれてるのかなっていう感じはしますよね。
なるほどな。
そういう意味で言うと一つのテストという形で捉えても、あるいはトレーニングという形で捉えても、そういうまず一つプランクという動きは、意味合いとしてはあるんじゃないかと。
もうこの話はねちょっと一回では終わらないですね。また今度次回に続けていきたいなっていうのですね。
ちょっとグダグダ言
い過ぎました。いや
じゃあまたちょっと次回、プランクも含めて他のね、コアトレーニングも、
コアっていうことについて、もうちょっと
深掘りしていきたいと思います。
そうですね。はい。
よろしくお願いします。